第2サムエル19章の1節から13節までをお読みいたします。ダビデが言った。サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。サウルの家にツィバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出されたとき、王は彼に尋ねた。あなたがツィバか。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家の者でまだ誰かいないのか。私はその者に神の恵みを施したい。ツィバは王に言った。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。ツィバは王に言った。今、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家におられます。そこでダビデ王は人をやり、ロ・デバルのアミエルの子、マキルの家から彼を連れてこさせた。サウルの子、ヨナタンの子、メフィボシェテは、ダビデのところに来て、ひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メフィボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのために、あなたに恵みを施したい。あなたの祖父、サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。そこで王はサウルのしもべ、ツィバを呼び寄せて言った。サウルとその一家の所有になっていたものを皆、私はあなたの主人の子に与えた。あなたもあなたの息子たちも、あなたの召使いたちも、彼のために地を耕して、作物を得たなら、それはあなたの主人の子のパン、また食物となる。あなたの主人の子、メフィボシェテは、私の食卓で、いつも食事をすることになる。ツィバには15人の息子と20人の召使いがあった。ツィバは王に言った。王様、あなたがこのしもべに申し付けられた通りにこのしもべはいたします。こうしてメフィボシェテは王の息子たちの一人のように王の食卓で食事をすることになった。メフィボシェテにはミカという名の小さな子供がいた。ツィバの家に住む者は皆、メフィボシェテのしもべとなった。メフィボシェテはエルサレムに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に萎えていた。今朝はこの箇所より、あなたに恵みを施すと題して、御言葉を取り継がさせていただきます。ダビデはイスラエルの王様となりましたけれども、その王になった途端に彼は多くの問題に直面しなければなりませんでした。外側に目を向けるならば、当時イスラエルには国境線がまだ引かれておりません。敵が勝手に国境を越えて、国を荒らして、物を奪っていく、あるいは人の命を奪うということがたびたび起きました。そこでダビデはその国境に向かって敵を追い散らし、そこに、守備隊を置いて国境線を固めていきます。まずそういう問題に取りかかりました。そして一方で内側に目を向けるならば、内側にも問題を抱えております。 ダビデは王とはなりましたけれども、一方にはこのダビデはイスラエルの王にはふさわしくない、やはりサウルの家の者から出たもの、それが王となるべきだというか、そのような、まあ、保守派ですね、そのようなグループがいたわけです。で、今日の箇所に出てきますメフィボシェテという人ですが、この人は、まあ、サウルの血筋を引く生き残りであります。このメフィボシェテを利用してダビデを倒し、そしてサウルの家を建て直そうとする勢力がやはりありましたので、ダビデはそのことにも向き合わなければなりません。今日このダビデはある意味では敵と言えるメフィボシェテでありますが、このメフィボシェテを呼び寄せて、何かを語っております。このところから、私たちは今日神の救いとは何であるかを考えてまいります。一節をもう一度読みいたします。ダビデが言った、サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。まあ、サウルの家で生き残っている者は誰か、まあ、それを探しているところでありますけれども、なぜこんなことを言い始めたのか。まあ、極めて人間的に考えますと、こんなことも考えられるわけですね。今言ったように国内にはダビデを倒そうとする勢力が残っておりますので、その問題が大きくなる前に、ここでサウルの家に恩を売っておく、まあ、首根っこを押さえておくということですね。そうすればサウルのを支持するグループは勝手なことができない、まあ、そういうような、計算があったのではないかとも考えられるわけですが、しかしダビデはなぜサウルの家のものを探すのか、その理由をはっきりと述べております。私はヨナタンのためにそのものに恵みを施したいと書いてある。このヨナタンのためにというのが今日の箇所のポイントになります。なぜこの言葉が出てくるのか、話はちょっと時代、まあ、おそらく数十年ぐらいこう時代を遡りまして、まだダビデがサウルの部下として働いていた若い頃の話に遡ります。で、その時このヨナタンも元気でありまして、ヨナタンはダビデの 大の親友であります。で、ヨナタンはサウル の息子であるはあるんですけれども、そのサウルがダビデを殺そうとしているということにもうヨナタンは気がつきます。で、やはりヨナタンはダビデのことが心配でありますから、すぐに、ダビデお前は逃げなきゃいけない、自分の父親でサウルがお前を殺そうとしているということを知らせるわけです。で、その時にこのヨナタンはですね、非常に素晴らしい信仰を持っていたんですけれども、このダビデがイスラエルの王様になっていくということを確信していたんです。でも実際現実から見ますと、ヨナタンがサウルの次の王様になる権利を持っている人なんですね。今も日本で、天皇の次の位を継ぐのが誰かということで大騒ぎしていますけれども、サウルの時代も同じでありまして、サウルが倒れた後誰がその王位を継ぐのか、それは当時ヨナタンと考えられておりましたが、ヨナタン自身はいや、ダビデが王となるということを確信しております。自分ではない、ダビデが王となる、どうやってそれが実現するのか、それは一つしかないんです。ヨナタンが生きている間ダビデは王となれないということは、ヨナタンは死ななきゃいけない、自分が死ぬということをもう薄々と感じております。で、その自分の死をおそらくヨナタンは覚悟しながら、ダビデとこのお前は逃げなきゃいけないというその場面の時に、ダビデに一つのお願いをするんですね。で、どんなお願いをしたのかということが第一サムエル記の20章に書かれておりまして、 そのところを皆さんの手法を開いて右側にアウトラインが記されておりまして、その上の方に第一サムエル記の20章の14節から16節前半までを抜き書きしておりますので、そのところをご覧になってください。お読みいたします。これはヨナタンがダビデに語った言葉であります。もし私が生きながらえておれば、主の恵みを私に施してください。たとえ私が死ぬようなことがあっても、あなたの恵みをとこしえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず立ち滅ぼす時も、こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。これがヨナタンがダビデに願った内容であります。契約を結んだ。つまり、ヨナタンはこの後まもなく死ぬわけですけれども、死んでもこの約束を必ずダビデは実行しなきゃいけないという、そういう契約であります。今日の箇所でダビデが、私はヨナタンのためにその者に恵みを施したいと言った理由は、この契約があったからであります。で、ヨナタンが示しましたこの契約の内容、2つの項目があります。項目といったら大げさでありますが、もしヨナタンが生きていたならば、私ヨナタン自身に恵みを施してほしいという内容ですが、2つ目の内容が、もしヨナタンが死ぬことになったら、ダビデの恵みを私の家、つまりサウル家になるわけですけれども、サウルの家に施してほしいという、そういう内容です。ヨナタンは戦場で死にましたので、この2番目の項目のことをダビデは実行いたします。で、サウルの家の者で生き残っていた、ただ一人生き残っていたのがこのメフィボシェテであります。メフィボシェテはヨナタンの子供です。ヨナタンが倒れた時、メフィボシェテはまだ5歳でありました。で、サウルとヨナタンは同時に、ほとんど同時に戦場で死んでいったわけです。つまり王様と次の王を継ぐべき王子様ですね、この2人が同時に戦場で倒れてしまった。これはイスラエルにとって大変な危機であります。そういう時、国内にはいろんな動きが出てまいります。このことをチャンスと思って、この機会に自分が王様になるのだと考える人たちが当然出てきたわけです。で、そういう時に、これはテレビとか映画で日本の時代劇っていうのがありますが、お世継ぎ騒動というのがありますね。王様が、というか将軍が倒れたけれども、その世継ぎの子を隠して、生き延びさせる。そしてその子供が大きくなった時にもう一回その証明にさせるという、そういうようなストーリーがありますが、まさに聖書の世界、それと同じであります。サウルとヨナタンが倒れた、そうすると世継ぎを生き延びさせなきゃいけない。次の王位継承権を持っていたのがイッシュボシェテという人でしたが、この人は暗殺されてしまう。で、最後に残ったメフィボシェテはなんとか生き延びることができた。ところがその逃げるときに馬がこのメフィボシェテを落としてしまったんですね。それで彼は、足が不自由になったということが、前の箇所に書いてあります。このメフィボシェテはおそらくもう20代か30代ぐらいになっていると思うんですけども、今ダビデの前に呼ばれていきましてダビデはこのメフィボシェテにこう語ります。7節を読みいたします。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。 あなたはいつも私の食卓で食事をしている。ダビデはサウルの家に恵みを施したいと言いました。じゃあ具体的に恵みとは何であったのか。ダビデは2つの提案をしました。一つはサウル家がもともと持っていたその土地を、まあ、今はダビデが王様ですから全部王様のものになったんですが、いやそれを あなたの手に全部返しますよ、サウル家のものをあなたに全部返しますというのが一つ。それから二つ目は王様の食卓で一緒に食事をしてよいというその二つであります。で今日は鍵となるっていうんでしょうか、一つのテーマはこの恵みという言葉であります。神様の恵み。私たちも普段会話の中で恵みという言葉を何気なく使っております。でも神様が与えてくださる恵みとは一体何であるのか。ダビデはどのようなことを恵みと考えたのか、この箇所から考えてまいります。3つ考えます。3つの視点から考えます。1つ目はこの神様の恵みが与えられる条件とは何かということですね。条件とは。で、まあ、そのように言いますとですね、皆さんはちょっと緊張するじゃないか、あるいはちょっと不安になる方もいると思うんです。神様の恵みをいただくには条件がある。私はその条件を満たしているんだろうか、満たしていないのかもしれない、もしかして私は神様の恵みをいただくことができないんではないか、まあ、そういうふうにこうだんだん不安になって落ち込んでいくということですが、いつも言いますけれども安心してください。いつもなんかワンパターンですが安心してください。そういうことを考える必要がないですね。このメフィボシェテを見ていただきたいんです。メフィボシェテはダビデを通しまして神様の恵みに預かりましたけれども、このメフィボシェテは一体何かしたんでしょうか。例えばこのダビデを喜ばそうということで一生懸命ダビデのために働いた、それでこの神様の恵みをいただいたというふうに書いていますか。書いていないです。いや働こうにもダビデのために、あるいは神様のために一生懸命何かしましょうと思ったとしても、彼は足が不自由だった。自分の力では生活ができないので、このマキルの家という人のところに、まあ、居候にしているという状態です。何もできない。いや、むしろ人に迷惑をかけて、人の世話になって生きていたもの。その人に、が突然呼び出されて、あなたには神の恵みをいただく条件をもうすでに満たしていますから、あなたにあげますと言ったんです。あなたはヨナタンの子供でしょ、サウルの家の血筋のものでしょ。ただそれだけでメフィボシェテは神様の恵みに預かったんです。なぜメフィボシェテはそんな、まあ、こういうのを日本語で棚からぼた餅という言い方ですね。突然何にも考えていなかったのに、素晴らしいものが落ちてくる、そういう状態ですけれども、なぜメフィボシェテが神様の恵みに預かることができたか。鍵はヨナタンであります。先ほど見ましたようにヨナタンがダビデと契約を結んでいたからであります。その時ダビデはヨナタンに対して条件をつけたでしょうか。あなたはサウルの家に恵みを施してほしいと言ったけど、いやいやそれだけではちょっとあまりにも広すぎる、こういう条件をつけて、そういう人ならば例えば、ダビデを、もう完全に支持するということを言ってくれたら恵みを与えましょうとかですね、そういう条件をつけたかというと何もつけていない。ただ サウルの血筋を引いているというだけで恵みをいただけるんです。条件なし。それがたまたまメヒボシェテでありました。その時、このダビデとヨナタンが契約を結んだ時、メフィボシェテはそこにいたか、いない、まだ生まれたか生まれていないかの時ですよ。皆さんは神様の恵みに預かれるのはどんな人であったと考えていたでしょうか。神様のために一生懸命働いた人に違いない、良いことをした人に違いない、悪人というよりもやっぱり良い性格の人に違いないとか、いろいろ考えていたと思います。聖書にはそうは書いていないんですね。私たちが神様の恵みをいただくのはなぜであるか。メフィボシェテの場合はダビデとヨナタンの契約があったということだけで恵みをいただきましたが、私たちはイエス・キリストという方が私たちと契約を結んでくださったからであります。そんなの知りませんよ、私聞いたことありませんよ、ありますが、当然です。私たちが生まれるはるか以前、今から2000年前にこの方が十字架で契約を結んでくださった。このイエス様の十字架のもとに来るものは全て無条件で救いの恵みをいただくことができるのだと言っております。まあそう言われてもですね、突然そう言われてもやっぱり多くの方は疑うんです。あまりにも話がうますぎる、うまい話は眉に唾をつけて聞くべきである、つまり疑うべきであると、用心するんですが、あるいはいやいやそうは言われてもやっぱり私は神様の恵みをいただく資格、救われる資格は私にはないんですよと、こう遠慮される方もおります。一体誰がこの恵みを受けるんでしょうか。資格がありますよと言われても、いやいや私は違いますと言いたくなるかもしれませんが、メフィボシェテはどんな人でしたでしょうか。なぜか聖書は彼の足が不自由であった、足が萎えていたということを繰り返して書いています。まあ今で言えば障害者でありますけれども、その彼が救われました。先ほども言ったように、彼は何かをしようとしてもできない人であります。いや、むしろ人の手を借りなければ生きられない。まあ、この非常に人間的な言い方をすれば、役立たずと言われるような人であります。そのような人が、王様の食卓に招かれます。まあ私たちの立場から言えば、神様の食卓に招かれるのだと言われます。まあ私たちはそんな大きな障害は負っていないかもしれません。でも健康だと言えるんでしょうか。堂々と胸を張って私たちは健康であると言えるのか。思い返せば人には言いたくないことがたくさんある。あの人に迷惑をかけてきた、あの人に負債を負ってしまった、あの人から いろんなものをいただいたけど返せない、返そうにももう返せない、ひどい迷惑をかけてしまった、そういうことが私たちの中にもう長く生きれば生きるほど積み重なってまいります。自分の人生は成功だったと思う人は、まあ、中にはいるかもしれませんが、多くの人は自分の人生はやっぱり失敗だったんではないかと悩みます。いや、自分はこの世でたくさんの仕事をして名誉もいただき、人からの賞賛をいただいたという人であったとしても、 ある時、体が動かなくなり、ベッドに横たわって何もできなくなる時が来ます。かつての栄光を思い浮かべて、かつての栄光を誇るかもしれませんが、自分は今、惨めな状態であります。自分は何もできなくなった。そうやって悲しむ方がおります。地上ではそういう人は役立たずであります。いてもいなくてもどっちでもよいとさえ思われます。しかし神様は違います。この世でもう役立たずである。いや、迷惑ばかりをかけているそんな愚かなものである。というものにこそ救いを与えようとされる。イエス様はある箇所でこう言われました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。あなたは罪人ですよと言われると、いや私はそんな悪人じゃないとみんな否定いたしますが、あなたは人に迷惑をかけてきたでしょう。もう取り返しのできないたくさんのトラブルを抱えてどうしようもなくなっているでしょう。あなたはもう寝たきりに近い状態でしょう。そういうことを神様の目から見るならば、あなたは罪人ですと言うんです。私たちはいつかそのような悲しみに向き合わなければならなくなりますが、実はそのことが神様の救いをいただく入り口になっていくのだと、悲しみを喜びに逆さまに逆転させようとする。それが神様の十字架であります。じゃあ一体この救いとか恵みとか言われるけれども、その内容は何なんだ、一体どんなことをもって私たちは救われると言っているのか。ダビデは二つのことをメフィボシェテに提案をいたしました。一つ目は、あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。つまりあなたが持っていた本来のあなたの土地をあなたに返しますよという内容であります。これが恵みの一つ目の項目になります。なんだそんなこと当たり前じゃないか、もともと自分のものなんだから返してもらって何を礼問する必要もないとか思うではなりません。いいでしょうか。私たちは今それぞれのところに住んでいるかもしれません。で、皆さんもご存知の通りに、3年前その原発事故が起きて故郷を追われてしまった人たちがたくさんいます。今はその追われていた人たちがだんだんだんだん見えなくなってまいりました。もうそんな人たちいないんじゃないか、もうみんなちゃんと落ち着いたんじゃないかと思うかもしれませんが、いまだに仮設住宅に住んでいる人がたくさんいます。この間仙台行った時に仙台空港から仙台駅 JR の仙台駅まで JR 線があるので、それを見乗って外を見ておりますと、その津波が襲ってきたそのところですね、あそこを通るんですけども、ああここをあの津波が襲ってきたんだろうなというふうにして、想像していくんですね。でだんだんだんだん時間走っていきますと、町があるいは住宅地がたくさんこう出来始めまして、あすごい大きな町なんだなということを見るんですが、その合間ですよ、もうビルとビルの間にあるこうあれこれ公園だろうかと思った、その空き地に仮設住宅がびっしり建ってるんですね。いまだにそういうものが残るという、そこに住まざるを得ない人たちが故郷を追い出されて不自由な生活を強いられている人がいます。で、それは他人事じゃない。私たちは今、自分の住んでいるところ、住みたいところに住んでいるかもしれませんけれども、 それは目で見るなら、ああ、あなたは住みたいところに住めるんですね、恵まれていますねと言えるかもしれませんが、心の中はどうなんでしょうか。この地上は、この世界は、私のいるべきところではないとどっかでずっと思ってきた。おそらく教会に来る方はそういう思いを抱えていらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんです。確かに人の目から見るならば、私たちは恵まれている、誰からもあなたなんか素晴らしい生活してますねとか、いろんなことを言われるように見えたとしても、心の中は非常に寂しい。ここは自分のいる場所じゃない。でもどっか本当の場所に行きたいんだけど、それがどこかわからないというところで私たちは苦しんできた。神様はそれを知っているんです。あなたの本当にいるべき場所はどこであるか。あなたがもともと持っていた本来のあなたのいるべき場所にあなたを返しますよ、そこに戻しますよと言ってくださるんですね。それが神様の恵みの一つになります。まあ、天国であるとか神の御国であるとかと言って、それはなんかどっか遠い曖昧な、ああなんか雲の上にでもあるようなと思いますが、そこは本当に私たちが求めていた私のいるべき場所なんです。神様はそれを与えてくださいます。そして二つ目、ダビデはこう提案しました。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよ。私たちの立場から言いますと、私たちは神様の食卓に招かれて、神様と顔と顔を合わせて親しく食事ができると言われました。言われています。で、私たちはそれを聞いてですね、ピンとあんまり来ないかもしれない。それがなんか嬉しいことでしょう。そんなに嬉しいことなんでしょうか。あまり神様の前で食事しても喉に食事が通らない、緊張しちゃってとか思うかもしれませんが、これがどれほど素晴らしいことか、私たちはやっぱりもっと考えるべきかもしれません。大体にして私たち、この神様に何をしたでしょうか。父なる神様の一人を十字架に追いやって殺してしまったんですよ。その父親である父なる神様が私たちを食卓に招くんです。お前は何ということをしたのかなんて責めるんじゃない、いやむしろ私たちが神の一人子を十字架で殺したという、そんな罪を神様は全て忘れ去り、思い出さず、ただ私たちにこう言ってくださいね。よく来てくれた、さあ私と一緒に食事をしましょう。私たちを手を開いて、神様は手を開いて私たちを招いてくださいです。ペテロという人がよみがえったイエス様に出会った時、彼はその時湖で漁をしておりましたが、あのイエス様を自分は裏切っちゃった、見捨ててしまった、もう合わす顔がないと思って、彼は服を着て、恥ずかしくて服を着て湖に飛び込んで隠れてしまったけれども、イエス様はこのペテロを招きました。一緒に食事しましょう、さあパンですよ、さあ焼いた魚ですよ、食べましょうと言ってくれた。あなたは私を裏切りましたねなんて責めないんですよ。その時初めてペテロは神様がどれほどにペテロを愛していたか知ったんですね。神様の食卓に招かれていった時、行く時に私たちは おそらく本当に分かっていくんだと思います。神様は私たちをどれほどに愛してくださっていたんだろうか。神様の恵み、あの人には与えられたかもしれないけど私は違う、ないとか、いろいろと差別されるようなことを思ったかもしれませんが、誰一人例外なく神様の恵みはそれぞれお一人お一人の上に注がれていることを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ダビデがメフィボシェテに提案したその神様の恵みとはこういうことである、その一つ一つを考えていったとき、最初はそんなの当然ではないか、いやこんなことされてもちょっと堅苦しいとか、いろんな思いを持ったか持ちましたが、ダビデは神の恵みというのがどういうことであるか具体的に私たちに教えました。確かに私たちは自分の居場所を求めています。自分のいるべきところはここではないとどこかでいつも感じながら、何かこうずれた感じを覚えながら、でも表では人に合わせ、この世に合わせて何にも不自由がない、私は十分に満足して生きていますというような顔をしていますが、心の中ではこれは違う、ここではない、いつもそのことで悩んできたと思います。しかしあなたは本当にいるべき場所、あなたの本来の場所、その土地をあなたに返すから、そこにあなたは招かれていきなさいと言ってくださった恵みを感謝いたします。私たちはただそこに戻るのだ、そこであなたと一緒に食事をすることができる、あなたを裏切り、あなたに罪を犯し、あなたの一人も殺した私たちをあなたはそのように招いてください。今はよくわからないところもありますが、あなたと一緒に食事をするときに私たちは知ることになるだろうと思います。あなたが私たちをどれほどに愛してくださっているのか、どうかその日まで私たちを導いてください。あなたの愛をもっと知ることができますようにと教えてください。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。